さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
オリジンのマキシマムセックスシンボルケージャージです。
もう説明してもも
う毎回変わるじゃないですか。毎回毎回変わるじゃないですか。
このそうでした。先週が
はいはい
アレンジでしたっけ。
いやリニューアルセックスシンボルで、今週がマキシマムセックスシンボルで、
そうですね、
何より忘れてはならないのはセックスシンボルってなんだばっていうね、まあ、ところもありますから、まあすね、は
い、これはもうマキシに近いからってことですか。
それもありますね。
あるんかい。
マキシに近い
ダジャレやし、
今日はシンもなんかテンション高かったんで、
エア高いっす
よ。マックスでいこうかなということで、
どうしよう。2ヶ月に1回ぐらいあるなんかシンのテンションの高さが、
はい、
もう前室からこっちに来るときに、うん、さあ皆さん行きましょうかっていう、
ああはいはい、あれね、
実はです、
お
お、
すんごい発見をしまして、
すごいじゃないですか。
これすごいですよ。
発見は世紀の大発見みたいな。
発見っていうのはすごいことですよ。発見は
で、これを発見したのが昨日だったんです。
うわ、なん
かほやほやだ、ほやほや。
もうみんなに言いたくてしょうがないことがあって、
もう
今日稽古行くの も楽しみでしょうがなかった。
あ、じゃあお笑い関係だ。
そうそうそうです。
あ、もうじゃあ、まあ、ラジオではまだ言えない。
うちの事務所関係なんですけど。
もう事務所行かないと言えない。
発表しますか。
え、いいんですか。
お二人、いいやつ。
先お二人、トモキにはもう昨日ちょっと行っちゃったんですけど。先に先行で。
待って、じゃあ何系の話かだけ教えて。悲しい話とかジャンルだけ。
少し下系。
少し下系、
はい、ワニ先生かな。ワニ先生、
いやワニ先生はもう見た目が少し下ですからね。
ワニ先生の歯が最近白くなってるってことかな。
どこが下だわ。
発見発見。
全然下じゃないやし。
違うか。 白系ですね。それ
白系か。
色やし。
下白系。
じゃあもう言いましょう。
お願いします。
僕実は、
お
あの僕たちのオリジンが入ってるビルあるじゃないですか。
お、
琉球新報開発ビル、
はいはいはい、
港町にあるね、
うん、
各階のトイレをちょっと研究というか、まあ覗いてたんですよ。
おお、
覗いてたっていうのはでことは見てたってこと。普通男子トイレだよね。
覗いて、まあ普通に用を足したりとか。各階を
前回のね、
うん、はいはい、
すごい発見しました。
お
お、
なんと3階、
お
ウォシュレットついてます。
ウォシュレットが3階はついてる。
ウォシュレットがついてます。
マジっすか。
どうですかこれ。もう僕たちの階は4階じゃないですか。すぐ下にはもう
3階は何かオーナーさんがいるんですか。
どうなんですかね。
これはちょっとあのこのラジオでも一回、このラジオで僕人生で初めてウォシュレット体験したじゃないですか。
ああやりましたね。
あの懐かしの首里で
リポートしましたね。
うん。であの時の、ウォシュレット以来そんなに僕はハマってなくて。
あらそうですか。
やってないんで僕にとってはそれほどニュースじゃないですけど、これはケイジャーさんからしたら結構なことなんですか。やっぱウォシュレットがあるってのは。
いやもうそれはそうでしょう。このご時世で、
はい、
ないところが逆に珍しいというか、
ええ、
だいたいトイレであれですよ、うん、その時代と文化と風習がだいたい読めるんですよ、
まあ、その建物の新しさ的なのはね。
そうすぐ分かるじゃないですか。
しかもですよ、便座があったかい。
うわ、
どうですかこれ。すごいいい情報でしょ。
あ、3階ってもしかしたらあれあの個室のやつ。完全個室の。
いや違う。あ違うあのまあ、ちょっとややこしいんですけどね。知らない人には、
4階、我々の4階はずっと水漏れして、ダムをいつも行ってる俺からしたらちょっと気になってしょうがないんですけど、ずっとちょろちょろ流れてるし。
ちょっとタイル水浸しですよね、いつも。
一番下の階はあれなんですよ、この大便するところの塔が非常に硬くて。
はいはいはい、そうっすよ。
4WD じゃなくて何でしたっけ、油を注ぎたいぐらいな
WD40。
そうですね。
でも1階はまたずっと漫画ありますよね。
あ、漫画あります。
これ一回も見たことないですよ。これ
いやでも不定期に置かれてます。一回は
なんかその週のジャンプが置かれてるっていう。誰が置いてるかってい
う。だからもう大体ね、流れが分かるじゃないですか。一回はこういう人たちがいて、
一回は少年がいて、三回はオーナーがいて。
でもすごい、うん、すごいでしょこの情報。
お前はウォシュレット、うん、ウォシュレッターなの。お前は
ウォシュレッターでもあるし、しかも冬ですよ、うん、もうへーじゃないですか。ピタってこのお尻と便座が溢れ合う瞬間、
まあ、まあ冷たい最初は、うん、
それのストレスがない、
うん、
そして洗える、
うん、
最高じゃないですか。
これはね、
うん、しかもうちの4階のトイレ、あっち多分幽霊いるんで。あ、僕も前からなんか感じてて、
それがすごい。
お客さんでいるって言った人もいるらしいです、マネージャーに。だから僕怖かったんですよ、ずっと4階でやるの。
はあ、
それで最高の階のトイレはどこかってこう探してたら、下すぐ下にあったと。
さすがおばあちゃんがユタっぽいだけあるな。
ユタっぽい僕は
さすがですね。俺も似たようなこと僕もやってるんですよ。
何似たようなこと
ってなんか悔しいな。
北から南までのファミマを一応は一回買い物するっていうのがあって、はい、
え全部
うん、一応南は ほとんどないんですけど、はいはい、北は多分でファミリーマートさんだったら一番北からにあるファミマの一個手前のファミマまではあ一応の話なんですけど、は
い、大体行ったんすね。
多分一番北はもう行ったんです本当の。
へえ。
で一個下の南の、まあ、58号線沿いですよ、うん、西側の
これでトイレをお借りして
るとトイレはここの代用するところのトイレは、はい、なんか砂がいつも入ってるんですよ水の方に便器
砂お 砂
みたいな匂い見えるんですよ。いや砂が
え
海が隣なんですけどすぐ砂があるみたいな。
なるほど。
でも流したら全然砂じゃないんですよ。
え
いや分からないですなんかこう砂利があるような感じに見えるんですけど
えもうこれ
固まってるなんか知らないです。
谷石じゃないですか。
谷しか分からない
し谷しか便器に住み着いてれば
便をこう養分として
谷しってそんなんだ
分からんけど汚いところにいるイメージはありますけどね
僕も大体こうやっていろいろちょっとやってるんですよ。
あリサーチして
どこの、まあ、いい悪いっていうことじゃなくてお どういう特徴があるんだろうっていう。
へえ、
なるほど、
ね、
そんなにトイレって変わります、うん、でもあのファミリーマートの、
はい、
あのトイレで行ったら、うん、なんかいつもなんか、当店のトイレを、きれいにご利用いただきありがとうございますみたいな
書いてますね。
あのお母さんみたいなモフモフ頭のちょっとケイジャーさんみたいな、
うん、
頭の形した女性のイラストがあるんですけど、うん、それの名字はどこでも田中ですね。
あ
そうですね、
はい、それはなんか僕どこ行ってもまた田中やしっていう。
へ
多分全国共通のフォーマットなんじゃないですか。
いや田中じゃなんじゃない単純に
田中じゃない
田中っていう人がいるんじゃないたまたま前提
前提に田中がいる
田中が
いえそんな奇跡あるかそんな奥ないよ田中
もしかしたらねあるかもしれない
でも
ママトイレの
なるほどねウォシュレットあれモーリーさんにいたら死に喜びそうですね。
ウォシュレット好きなんだ
モーリーさんはなんかあれらしいですよ昔あのホテルの営業が、まあ、みんなオリジンの芸人が共通していくような、うん、ホテルの営業があったんですけど、うん、もうそれの待ち時間はホテルのトイレって上等じゃないですか、
うん、
1時間ぐらいずっとウォシュレットするっていうやってたらしいですよ。
ええ
もうずっとウォシュレット1時間ぐらい
行っていいやつこれ
行っていいやついや毛利さんも普通に行ってましたよ
これ
これやばいやつ、
ね、
性癖じゃない
ダメダメ
癖の方じゃない
これ癖じゃないでしょ。
えいや営業待ち癖じゃない
営業待ち癖ってなんだば
営業
待ちいや肛門癖じゃなくて営業待ち癖なのこれ
止まらんぜっていうい
やいやなんで営業の待ち時間でウォシュレットをする背徳感に興奮してるんですか。
そうなん
そうじゃないでしょ。
でもなんかそういう人多いっすもん。ウォシュレットがないとダメっていう。
そうあれウォシュレットってもう一回聞くけど、トイレをして拭く前にやるんだよね。
そうよ洗うよ洗うわけよ
洗ってもう拭いた時にはもう何も拭かないってことか。
いや拭くよ
濡れてるもん。
あ違う拭かないっていうかもうそれを拭くっていうのはもうただ水を拭き取るってことでもうすでに便は全部ウォシュレットで流したっていうこと。
それは確認さ
ま
あなるほど
濡れてるけどそうそうそうその時のあるでしょ普通にウォシュレットがない時でもあれ今日ついてないとか硬いやつ。
あじゃあ基本的にウォシュレットをしたとしても一応何回か拭くな水を拭き取った後も。
モーリーさんぐらいやってたら ついてないもうもはや
1時間やったら大丈夫なんだ。
大丈夫1時間やったらモーリーはだからもうその意味じゃないだろおそらくだから
どういうことですか。
気持ちいいってことでしょ。
だからうんことかをそういうの綺麗に拭き取る意味の1時間ではないでしょ、
は
い、
これはもともと待機中の1時間
そうね、大好きな1時間ってことでしょ。
まあ多分じゃないですか。もうめっちゃ好きって言ってたんで
やばいっすね。
おう、う
ん、でもまあ汚い話なんですけどウォシュレットのまあ利点としてその台ってなんかまだ出し切ってないな今日みたいな時あるじゃないですか、
うん、
ウォシュレットを腸に入れることによって肝腸にもなるんですよ。
へえ。
ああなんかわかります
わかります、
うん、
ああまあまあまだ出るみたいな。
へえ。水便が出るんだ。
そうそうそうそう。
すげえ。
洗浄。
追、うん、い便が出るんだね。
刺激です。
へえ。これは本当に、うん、本当に入る感じする。
多分入ってます。
入ってる。
ええー。すげえ。じゃあ結構な圧の水が、
うん、
アノルという壁を飛び越え。圧
かもう肛門が緩くなってるか。
そもそも圧によって緩くなって、
うん、圧にというかもうそもそも論人として緩くなってるか。
ああなるほど、これ年齢的な問題も
あり、いろんなもんがあると思います。
へ
え、うん、まあまあまあ、ウォシュレットによって ね、
もう一回やってみようかな、う
ん、やってみ、前のウォシュレットの回でもちょっと言ったんですけど、
うん、
たまに僕ビデも押してみて興奮するんですよ。
ビデは
ビデって分からんわけ。
ビデは
知ったこともない。
いやこの
ここかってなる。
そう、俺ここだってなる。
なるほどね。
これはね、あのビデに関しては、
うん、はい、ウォーリービデやってんじゃん。
ビデやってないよ。
ウォーリー1時間ビデ。
いやウォシュレットって言ってたけどビデじゃないでしょ1時間。
分からないっすよ。
そんなピンポイントに、ね、そんなピンポイントに性感帯あるんですかモーリーさん。
今度やって
ビデ部分に。
モーリーとトイレっていうシリーズやってちょっと
誰が見ればそれ。
ずっとアヒル口だはずの。
いやいや、
ね、当ててる間
なんで当ててる間アヒル口になれば怒られるよ。
へえー、そう、まあ、トイレいろいろありますね、うん、でも大発見っすね。じゃあシーン
はもしうちの事務所にね、うん、リスナーさんで遊びに来る機会がある人は。
あでもそのシリーズで言ったら、あのエモリさんは、
うん、
あの家であのセルフウォシュレットみたいなのやってましたよ。
なんですかそれ。
もう家にトイレットペーパーがないんですよそもそも。
え、
あ
でこのシャワーと、トイレが一緒にあるところなんで、
うん、
トイレ終わったらもうシャワーでさま流すっていう。
インドやし、なんか
そうインド方式。
インド方式
で当たってた場所か。
そうそう本当にインドみたいなことでしょ要は、
まあ、手で拭くみたいな。
そうそうそう、だからこれの方がもう楽でええやろみたいな感じで、
まあ、綺麗になるし的な。
綺麗になるし。
それで言ったらチャンヒビさんも、
うん、
なんか濡らしてたよ。トイレットペーパーを濡らしたやつをあの洗面台で台する前に持ってってました。
え、それを持って中に入る
の？入って のを目撃しました。
なるほど。
俺これじゃないとダメなんだよみたいな言ってました。
トイレの仕方も三者三様だな。
うん、そう。僕だけかもうやりっぱ吹かないっぱは僕だけですねじゃ
ん。いや、いやだけだよ。
やりっぱ吹かない。
誰でも吹くよ。
下痢だろうとな片便だろうと関係なく。
いやいや逆に健康体だな。
それは犬か。それは庭になんか動物いっぱい集まってきます。
あれケイジャーさんの肛門目当てだったんだ。
縄張り争いでやってたんだなじゃあね。
でもね、まあ便の話ですけど、まあ、
こういう小さい幸せ、ね、
うん、
見つけていって、
うん、
ただ寒いんでね今の時期便も多いと思うんですけど、うん、先週の土曜日、この前の土曜日、
うん、
1月26日の土曜日、
うん、
死に寒くなかったっすか。
あ寒か、ここ最近はね寒かったっすね、はあ、
この日が僕たちあの沖縄カスタムカーショーっていう営業がチュラサンビーチだったんですよ、うん、豊崎の。
またよりにもよって海の隣で、
はあ、はい、でこれで待合室があの舞台の裏、まあ、舞台ももちろんビーチですよ、
うん、
の裏のテントで、
はいはいはい、
待合室で、
うん、
まあ、風よけはついてるんですけど、
うん、
ずっと外なんですよ、
うん、
もう 7,8 時間ぐらい、
うん、
でこれで、うん、もう死に寒くて、うん、初めてもう沖縄初の指先凍傷なりそうなぐらい。
あーなるほど。
寒くて、
うんうんうん、
僕びっくりしたんですけど7時までのイベントが寒いからって言って6時に中止なりよったな、
うん、あそうなんですよ。
それぐらいも
お客さんのやっぱり足も早めに、うん、で夕方なっていくにつれ、うん、どんどん風強くなってどんどん気温も下がっていって、
そうだからちらほら雨は降ってるけど、まあ、ほぼ降ってないみたいな状況ですよ、
うんうんうん、
で天候の理由によりっていう中止の仕方でしたけど、
うん、
もうほぼほぼ多分寒いからなんですよ、
うんうん、
もう明日に備えて帰りましょうっつって、
うん、
あれはねびっくりしましたね。沖縄のイベントで寒いから中止、
うん、10度普通の気温で10度切らなかったぐらいの寒さだったと思うんで、
はいはい、
もう切ってたかもしれないですね風があったら、ね、
あもう体感温度的にはに、ね、
そのぐらいね。
でもその時もなんかやっぱ年取ったなってやっぱその時感じたんですけど、その時というか最近、
うんうん、
ちょっとした移動でも、
うん、
手袋とかマフラーとかするようになりましたね、
うん、
このニュアンス分かります？
分かる。
と昔だったら例えば原付で、
うん、
あっち、まあ、100メートル先のとこだったら、はいはい、
うん、
まあ、ちょっと我慢しようやさみたいな、
うん、
寒くても、
うん、
けどもう 100m 先でもどれぐらいのちょ移動でも、
じゃもう今は我慢ができなくなってるってこと
なってるんだなと思いましたね、
う
ん、
もう運転中に死に震えて、
もしかしたらその時も子供だったら多分もうキャッキャしてたかもしれないんですよ、寒い楽しいって、けどもう嫌だったでしょ、嫌悪だったでしょその寒さが。
うん、あれはねもう結構こたえてで、うん、あの僕今衣装が半ズボンじゃないですか、
うん、
はい、
はい、半ズボンでハイソックスっていうスタイルで基本的に、
うんうん、
まあ、人前立つ時はできるだけそうしようってやってて、
うん、
でこれもあの僕 これもう寒いから長ズボン履こうかなと思ったんですけど、うん、その場合衣装って何なんだろうっていうところになんか考え始めて、まあ、寒くても半ズボンで行こうって思って、うんうんうん、で半ズボンで出たんですよ、うん、でそしたら隣でシンが特に衣装決めてないけど半袖で出てて、死に寒い中
言った僕はあの、うん、かりゆしウェアそういう司会の時はっていうちょっと決めてて、
はいはいはいはい、
なんかこいつも、まあね、半ズボンだからなみたいな羽織ってたんですけどブワーって見て、
いやだから俺もだから、はい、どうもっつって、でシンが隣で、いや寒いけど半袖半ズボンで頑張ってますって言ってて、いやいや長袖ではあるよやってつかもうと思ったら、いやこいつ半袖やしと思って、
はいはいはい、なるほど、
うん、でもまあそういうか車のイベントだったんで、
はいはいはい、
車のなんかパーカーみたいなの売ってたんでそれ買って、これだったらなんか正式だからいいでしょみたいな、
1000円払って買ってた、
1000円で売ってたんで、
そんぐらい寒かったんですね、もう寒さをお金に換えるというかね、お金で買ったというか、
寒いのとあと風、あのこれマジで注意喚起したいんですけど、うん、俺マジで原付乗って死にかけたんですよ、そういいリアクションケイジャさん、
間を置いた後の、うん、真ん中からバキッて折れたわけじゃないだろお前、
それお前やし、
違う
お前のボロい原付やし、それもしかして昔の
車に巻き込まれて死にそうになったとかじゃなくて、
まあまあある話やしそれ声を大にして言わないよそれ、
どういう
か左から追い抜こうとした時に、ん
原付の原が原子力の原だ
っていやいや怖さよ、やこれ40年前はもうエコエネルギーって言われてたんですけどじゃないよ、
ウランがもう
ウランがじゃないよ、や10万年先まで迷惑かけるよお前、あのね、うん、これは初のパターンだと思います多分、初のパターンじゃないにしろ聞いたことはないです、
うん、
あの原付乗って豊崎に向かってたんですよ、うん、その日で僕あの原付乗るときはマスクをするんですね、
うん、
あの耳鼻咽喉科の先生に昔言われて、うん、喉痛めるからバイク移動してるんだったらマスクつけなさいって言われてるんで、
はいはい、
で移動してて、で長蛇の大野山抜けて、おろくに差し掛かるあたり、
うん、
急に海風が死に強くなるところがあるんですよ、
うんうんうん、
で陸橋があるじゃないですか、
はい、那
覇から行って右行ったら空港まっすぐ糸満っていう陸橋、
はいはい、
でその陸橋降りて、うん、普通の車線と合流するときに、うん、原付なんで左側車線行くじゃないですか、
パイナップルパークのところね、
そうそうそうそう、う
ん、
そのあたり左車線に変更するときに、うん、もうあそこら辺から急に海風強くなるんですよ、
うんうんうん、
で僕左車線変更するから原付で左車線を目視するじゃないですか、
うん、
目視した瞬間にこの多分マスクの隙間に海風がバーって入ってきて、
うん、
でマスクが上にずれて目隠し状態になってで俺やばーと思ってマジでこれ死ぬと思って、
うん、
でしかもまあスピードもあそこら辺だから、
うん、
それなりには出てるじゃないですか、
はいはい、うん、
で死ぬと思ってもう最後前見た瞬間に信号が、黄色になるのが見えたんですよ、要は青から黄色、
うんうん、
だからもうとりあえず止まれと思って、
うん、
あの左側にウインカー出してもう目隠しの状態で止まって、
うん、
でまあそしたら後ろから来なかったんで、
はいはいはい、
後続車が、
うん、
で止まってたのもまあまあ変な場所で止まってたんですけど、
危ない、
だから停止線でもないし、
うん、途中で止まった
と、で途中でも止まってるし、うん、でもこれってみんな芸人って、うん、あのマスクつけて移動してると思うんですよ、
はい、
うん、バイク乗りって、
うん、
でもこのパターンってなかなかないなと思って、
うん、
これはマジで気をつけた方がいいっていう、
うん、なるほど、
ただの経験なんですけど、
透明なマスクだったらよかった
あ、透明なマスクだったら俺買うよ多分マジで、
うん、
誰か作ってください、俺今の10倍の値段でも買うよ、透明なマスクだったら、うん、
本当に10倍
3倍でお願いします
もう使っていくうちにどんどん白くなっていくはず、
ね、逆にね、
摩耗とかで
なんかの繊維が出てきて、
危ないかったっすね、
そうこれマジでびっくりして、マジで俺結構恐怖体験でしたね、あれは。
もう今後どうするんですか、じゃあ
今は今あの、うん、対策として小さめのマスクを買いました、
うん、大丈夫なの、
わかんないですけど、
風が入りにくいみたいな、
うん、プラスであの風強い時に車線変更する時は、
うん、
一瞬マスクをあの口の中に入れて噛むようにしてます、
あーカービィみたいにほーってい
やほーってやらんけど、うん、あそう一応噛んで
吸って、あ噛んで、
そうそう 歯でがっちりホールドして、
なるほど、
あそれからそっか、マスクの中にもうマスクの中に噛む用の取っ手みたいなのを作れば一番いいかもしれないですね、
あ
もう
あ
もうそれをもう車線変更の時は噛む用の取っ手みたいなのがあるマスクとか、
マスクっていうよりもあれやったらあの SM 用の なんかボールを口
に。いえ、猿靴は怪しい。
猿靴は怪しいな、
逆ボール。しかもあれ、多分あれ、しかも多分死人の胴痛めるよ、あれ。ずっと開きっぱなのに。
よだれたまったら。
よだれたまったらで、喉カサッカサで。
潤ってる
んだよ。いや、免疫が全部出ていくのに。潤わんよや。
でもなんか有名にもなりそうっすね。え、クマモンのバイク持ってる男かみたいな、猿靴入ったから運転してるぜみたいな。
クマモンの猿靴はだったらめっちゃおしゃれすぎ。
あ、なるほど、ね、
そこ合わせた。
誰が気づくば、はいはい、クマモンの猿靴はだよく見たらクマモンだっつって、う
ん、すげえ、すごいっすね。でもクマモンのバイクでは事故起こしたら恥ずかしいんでやめてくださいよ、なんか。
いや、これはもう、
事故が起きましたみたいな、うん、バイクのもう散乱してるバイクがクマモンとかだからクマモンが大迷惑になりますからね。
いや、クマモン側の心配すな、
大変ですよ、
俺の心配をせえ、
気をつけろと。
そうですね、そう
ですね、これは本当にね、うん、バイク乗りのマスクかぶりの皆さんはね、うん、気をつけてほしいと思います。
こういう情報はでも欲しいですね、本当に、
うんうん、
大事ですよ、これは。
これもし同じ経験したことあるっていう人いたらね、そういう人もメール欲しいな。
しかも原付だからよかったものの、うん、40キロ50キロでしょ出て、
はいはい、
ね、大型とか、
ああそう、ね、
フルフェイスか、フルフェイスですかね。
確かにフルフェイスだったら恐ろしいな。うわ、ずっとして今
フルフェイスだったら風入らない。
ああ、そうか、入らないか、そうか、入らないか。
うん、すごいっすね。気をつけよう、これは。
はい、うん、ということで、
うん、
はい、皆さんもお気をつけください。
はい、
はいはい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
キャー！助けてー！
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待てー！
あ？この声は。
ちょっと待てー！すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー！そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ！洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
FM那覇。あなたの夢を叶えるラジオ、キョキョキョキョキョキョキョキョキョキョ JOZZ0 AQFM。
さあ、水曜オリジナルをやっております。
はい、
いやー、大城くまさんがね、
はい、
あの無類のウォシュレット好きでして。
あ、そうなんですね。へえ。
あの、さっき、あの昔の FM 那覇が首里にあった時に、
はいはいはいはい、
ウォシュレット体験して以来やってないって僕が言ったじゃないですか。あの、そしたらもう大城くまさんがもう血相を変えてねもう今日じゃもう一回やってみろっていうことになりまして、
うん、
使ってほしいと、
うん、
ハマってほしい。確かにそれは分かります。
あ、そうなんだ。
うんうんうん、
じゃあちょっとでも僕もね、うん、はい、最近ちょっと便の回数も増えてるんで、うん、その方がもしかしたら、ね、
汚いから、お前肛門汚いからな、
見たことあるばや、
お前の
肛門ニキビだらけですよ。
いや、ニキビだらけ、いやいや、顔だけどや、
だよ、本当に
顔だけど
や、顔以外ツルツルなんだよ俺。
うん、
いや、じゃあ一番顔が汚いんだから、顔以外綺麗だよ俺。
なんて悲しい。
フォローもね、フォローしても地獄という。
じゃあどうすればいいですか。もう僕はじゃあもうそのままトイレ行けばいいですか。
ちょっと行ってくださいよ。
じゃあちょっとスマホを片手に行ってきます。
ウォシュレットの大事さというかね。
でも、うん、前回は実際に代用した後にやってないじゃないですか。なんかそれもあるんでしょうね。
あ、なるほどね。
それなんかやっぱ現れた感があるじゃないですか。
まあ、確かに、むき出し肛門ではないんですよ、やらないと。
だからそうですよね、
うん、
ちょっと乾燥した肛門に前回あいつは当てたわけじゃないですか。
まあ、そうだね、そうだね、そういうのがあるかもしれないね。そういうちょっとしたことだけど、ね、ウォシュレットの醍醐味を全開でこう感じ取れてない可能性もあるんでね。
だから今回もしね、スライムとかあればあいつの肛門に塗って、
なるほど。
ジェルとか あ、ジェルいいんじゃないですか。あいついつも頭髪ジェルで固めてるんで、
あ、
ジェルをお尻に塗りたく
て、これをベントしてみたいな形、
はい、
で水で洗い流すと、
さあ今僕の
準備できたんかな。
あ、なるほど、
あ、電話で、いや便利ですね、
便利ですね。
この FM 那覇さんのね、トイレありますよね、2箇所、1箇所ウォシュレットが、
うん、まあ、男性のトイレあるじゃないですか、電気つくのも遅くないですか。
え
ポチッと押してから電気つくの遅
いんですよ。ああ、手前側のね、はい、はいはいはい、
そこだけちょっとクレームを入れ
て。なるほど、まああるんでしょうね。
外で
一回、そんぐらいのね、なんか時間が、間がありますけどね。
さあ今首里石峰に電話をつないでます。
お、
表記は田和田ですけどね。あ、つながりました。
もしもし、
はい、
あ、完全にトイレのね音声ですね。どんな視界のトイレは、トイレどうですか。
どんなね、
今座りました。
あ、お、今座りました。右側にありますよね、
ボタンがありますね、
うん、何種類、何種類、
左側から停止、お尻、ビデで、洗浄の強さ、弱、強で、あとはなんか温水便座、節電、ノズル掃除、8時間切りで、着座、テストっていうのがありますね。
テスト、
細かく。じゃあちょっとノズル掃除を、
まあ、なるほど、まずはノズル掃除から。
違うでしょ。ノズル掃除を見てどうすれば俺。
きれい、ノズルを一回きれいにしてから肛門に当てた方がいいかなと思ったんですけど。
いや、もうそれ洗濯機を初めて使う人に洗濯槽掃除をやれって言ってるようなもんだよ、それ。
さあ、
さすがトイレで例え。
いや、おそらく滑ってるな。
じゃあもう、
待って、自動に電気が消えよったの、待って。
あれ、
そう、電気が消えた。
自動だった。
洗濯が反応したら電気が消えた。
このトイレ自動
で。誰か外で消えたん
ですよ。声で言わんと、つけて。
何も見えません。
OK Google って言って、OK Google つい、電気つけてって言って。
あれ、センサー反応しないですよ。全然動いてない。つかない。
誰かに消されてる
な。センサーも。
外で誰か消してないですか。
いや、でも、暗闇でウォシュレットってのまた、おつなもん、おつじゃないですか。
いやいや、見えない、見えないわけよ、ボタンが。
え？
携帯のあれで。
え、マジで？
見えないの、携帯のあれで。
大事、今もう。
マジで電気切れてないですか？
FM 那覇の女性陣みんな帰ったから、ちょっとフルチンでもいいから、一回出て。
なるほど。
いえ、ガラス彫りの FM 那覇。女性陣関係ないだろ。
さすがですね。
大城さん、どんなっすか？あ、着いた、着いた、着いた。
あ、着きました。
あ、よかった。
よかった、
じゃあもう早速。
お願いします。行きましょう。
どこ押せばいいか。
お尻です。
お尻。一回押せばいい。
うん。
ムーブ二度押して書いてるけど、一回でいい。
一回でいいよ。
ウォシュレットレポやってよ。おー、なんか、
下からなんか、機械音してます。
はいはいはいはい。来た。
あーすげえすげえあーすげえすげえ、何これ、何こんな強い、何これ、
外人、
あ、すごい、しかも一発で当たった、なんで
一発、一発って何、
ブル、ブルに、肛門のブルに当たった、
ブルに当たってる、
すげえ、
あー、でも気持ちいいな。
じゃあ次はビデオ。
ビデ、
はい、
ビデ、
ビデ、
あのなんか女性のマークが書かれてますよ、ビデは。
はい、
さあ、どう
でしょう。ちょっと今、また機械音が鳴ってます。洗浄強さが勝手に強になった。ビデにいた瞬間。
これは FM なの女性進化。
なるほど、
先生。前の人がビデ強にしてるやつ、これ。多分。全然来ない、全然来ない。
あ、じらしだ。
全然来ない。
来ないってどういうこと？
これ壊れてない、もう。
水が出てこないってこと？
水が出てこない。
あ、すごい、男って判断したんじゃないかと。
センサーで、
センサーで。え？なんか異物あるぞみたいなバレたんすか？ AI に。
あ、
マジで来ないっすよ。
じゃあもうしゃあないな。
なんかずっとチャロチャロ漏れてるだけ？
でも実際、じゃあもうウォシュレットはどうでした？
俺、ウォシュレットマジで気持ちよかった。もう一回やろう。
やってみて。ちょっとモーリーの気持ちをね。
そうですね。
今、 はい、お尻押したらまた洗浄強さが中に戻りました。
これ今日にしてみたら、
あ、いい、どん、あれ、あ、来た来た来た来た来た、あれあれ水が染みてくなってる。
ムーブもない。ムーブとかないの
かな。あー、でも、あー、入った来た来た
毎回こんな連勝するのこいつ。
あー、どんどんちゃんと来た、ちゃんと来た、ちゃんと来た。
サンドイッチだ、サンドイッチだって言ったよ。
ちょっと今日にしてみます。
はい。
お
なになに、当たってる感が伝わる。
おー、いい、おー、いい、いい、あー、今日がいいな。
とうとう、とうとう大喜びですね、こんな
あー、いいな。めっちゃいい。
さあ、じゃあ。
これはマジでいいな。次からやろう。
オッケーでーす。あ、腸
に入った、腸に入った。消そう。
腸に入った。
よし。ワンベンもしてないのに。
よし。
ワンベンもしてないのに、水面が出そうやった。
ちゃんと締めて、ここまで腸に入ったやつ持ってきて。
いや、見たいわ、それ。
お土産。
これですよって言って、お前、スタジオで、ちょ、飲んでたんで、どうなる。
さあ、以上です。ありがとうございました。
はーい。
はーい。
いやー、よかったですね。
さあ。
なんかいいことをさせてる感じしますね。なんかこんなリアクション取れる、なかなかですよ。
確かに
外人レベルですよ、本当に。
もう普通のコンビニとかでも ああいうリアクションちょっとしてほしいです
ね。ああ、なるほどね。
店員が
びっくりするぐらいのね、
はい、
うん、あれあれでしょ、もう日本人ならではっていうか、もう何万人のお尻の位置をこう
研
究平均を取ったんでしょ、あれ。
ああ、でも実際あいつ今お、ちょうど来たって言ってたけど、うん、あんま1回目でちょうど来ることないですけどね。
まあ、なかね、なかなかそうなんですよ。慣れたら、あ、ここが本当の自分の位置だみたいなのあるじゃないですか。
そうですね。多分ちょっといつも浅いんでしょうね。
あ、
本当は深く座るように設定されてるというか。
はいはいはい。
さあ、帰ってきました。
いや、
どんなでした？
生まれ変わりましたね。
変わった。
いや、マジでなんか一番最初やった時はもしかしたら放送の緊張とかで面白くしないといけないってのもあって、なんか肛門に集中してなかったかもしれないですね。
なるほど。
今やったらなんか芸歴も積み重ねて肛門に集中できるようになって気持ちよかったっすね。
ちょっと肌ツヤ良くなってるもん。
本当だ。
これで？
てか多分俺は今までお前の肌荒れは腸内環境だと思ってたわけ。
なるほど。
のあれ、
うん、
酒もいっぱい飲むし、
はいは
い、だからそれがウォッシュレットで今回現れたから。
じゃあ腸内環境ってもうじゃなんか食物繊維的なやつじゃなくて、
下からも上からも
水洗いでいけるんだ。
そうそうそう、
腸って水洗いでいけるんだな。
うーん、肌の先生よりもまずはウォッシュレットだったかもしれないですね。ウォッシュレット先生だったかもしれない。
身近にあったんだ、
うん、
ウォッシュレット先生ってなんだか。そして、
いや、でもよかったっすね、2回目の何年ぶりかの経験してね。
あ、これはマジで次からあったらやりましょうかね、
うん、
初の。
それを踏まえて3階に、俺たちの事務所の3階にあるから。
あ、やろうかな。
なるほどね。
帰りやれな。
お、今日ベンアフターウォッシュ、
うん、
初のベンアフターウォッシュに、
うん、
挑戦しましょうかね。
うん、お、超超だけ
に
ね。
いや、超だけにじゃないよ。超に挑むとか言って挑戦じゃないよ。うまいことできてるな。
できてるね。いや、よかった。おめでとうございます。
いや、ありがとうござい
ます
。いや、よかった、マジで嬉しい。はい。ということで、
うん、
行きましょうか。
はい。
はい。はい、この時間はこの企画行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
はい。
はい、ということで、うん、琉球新報のガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。はい、行きましょうか。
うん、さあ今日は、
1月28日の、
お、
作品から紹介したいと思います。
うん、
はい、まず、うん、一番最初ですね、
うん、
チブルニーニーが桜の絵を描いております。
お
お、
で、
そんな時期
できた後、
うん、うん、
まあ、めちゃくちゃうまいです、桜の木も本物みたい、う
ん、はい、
で、2コマ目、もうできたんで映画チブルニーにちょっと箸休めですか、ちょっと筆を休めて、
うん、
ホットドッグを買いに屋台に行ってます。
うん、
で、3コマ目、絵に戻りながらチブルニーにホットドッグを食べて、
うん、
ん、うん、と何かに気づきました。
お、
4コマ目どうなってるという、
何かに気づいた。
はい、まあ、んとチブルニーニーが言っております。
うん、
うん、
まあ、何かに気づいた感じですかね。 ホットドッグを食べながら絵のところに戻って、
うん、絵を見ながら、
うん、あ、そうですね、多分絵を見ながらの話だと思います、
うんうんうん、
で4コマ目どうなっているという、
これチブルニーニ
ー、チブルニーニー、これ久々のチブルニーニー主人公会じゃないですか、
うんうんうん、
うん、
サクラのね、
ホットドッグ、
ホットドッグを片手に持ってます、
こう絵のところに戻ろうとしたときに、
うん、
店員さんがケチャップとマスタードを頭にかけてき
た。なるほど。
形状がホットドッグっぽいから。
確かにな。
ってこう冷たさで。
わ、もうほぼ正解、ほぼ正解っぽいな。
いえ、死にまぎホットドッグやし。
うん、
でも、本当に見た目は、
うん、
ホットドッグとチブルニーに、
うん、
マジで似た方ですね。
うん、
多分、桃心先生もちょっとギャグじゃないかな。
あ、フォルムがね。
あ、フォルムがめっちゃ一緒。
うん、それに関連したやつかな、じゃあ俺も。
あ、なんすか？
よく、んって気がついた時には巨人がチブルニーニーをかじっていた。ホットドッグとちょっと間違ってみたい。
いや、あのこの上には上がいるみたいな、
うん、
弱肉強食を表したわけではありません。
引いてみたら巨人も絵描いててっていう。
そうそうね。
いやいや、ちょっと怖い話やし。
待ってていいっすか、じゃあ僕。
あ、いいですか、
リアルに真面目に。
お、あ、じゃあお願いします。
ちゃんとした絵が描かれてるんですよね、もうリアルな。
そうです、
ウグイスが止まっていた。
大正解。
よっしゃ
ー、すごい、
すげえ。
なんとなくね、やっぱ僕こういう芸術にはちょっとあれが目がね超えてるんで。
大正解ですよ。
すごい本当に。
なんとなくそう思った、マジで本当に。
あ、まあ、でもそっくりっていうところが
最初言ってたから、もうリアルって言ってたから。
あ、ちょっと振りすぎ
たかな、わざわざ言ったんかなと思って。
そうなんすよ。でしかもウグイスっていうところまでよく当たりました。
メジロか、
メジロっすか、これ緑色でちょっとお腹の部分が白い。
やばいやばい、その前にちょっと老眼が半端ない。
もう4コマ見切れんや
し。でも単純にあの目の周りが白ければメジロ、白くなければウグイスでいいんですかね。
目の周り白いっすね。
あ、なんか桜には止まるみたいなイメージ
があるんですか。止まるんですよ、うちの桜の木には必ず巣作るんで。他の桜の木も見たんですけど、目白は巣作るんですよ、カンナツ。なんでか分からないですけど、
枝の質がいいとかですかね。
ですかね。
うん、今も桜は生えてます。
桜まだ木ありますよ、ちゃんと。
花はどうですか。
たまに咲きます。今年も、今年はまだかな、ちょっといっぱい枝切ったんで。
あ、そうなんですね。台風の影響も特になく、う
ん、でも去年 で、
はい、
でも去年咲くんですよ、だからなんか時期外れのやつ。
あ、
1、2輪は咲いてましたよ、去年の10月11月だったかな。
え、早っ。
だから最近こんなの多いんですよ、何か起きてるんですよ、何かが、
何かが、
地球で何かが。
いえ、デジオボルケな情報だな。
それは本当に言えるかもしれないですよ。
お、なんでよ。
なんか琉球の使いって分かります？
あの魚の、
魚のあれが全国各地で上がりまくってるっていう。
あの中細いやつ。
そうそうそう、沖縄でも2匹も上がってて、何か起きてるんじゃないか。深海魚だから、深海で何か起きて上に来てるんじゃないかって。
全体的に、
はい、あ、なるほどね、
地震も多いし最近。
そうなんですよ、侮れないですよ、やっぱりこんなちっちゃい現象も。
やっぱこれを見込んだんかな、桃先生も。とりあえず見込んで。
いえ、そのことは一個も書かれてないですよ。
俺たちがこのトークするまで引っ張るためにこれ書いたかもしれないですね。
いえ、そしたら桃先生自信も全部当てきれるよ、そしたら。そこまで予知できるんだったら。
にしてもチブルニーニー、チブルがすごいな、もうだんだん。
いや、もうチブルニーニーはもうチブルめちゃくちゃすごいですからね。
うん、すげえ。
はあ、うん、はい、ということで。
当てた。
もう桜も咲いてる季節なんだよね、
はい、沖縄ね、早いからね、
うん、
桜前線は沖縄から。うん、
はい、ということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それでは行きましょうか。
行きましょう。目覚めよ、ケージャー次世代。
よいしょ。
あります。
新都助のお二人、ケージャーさん、大城駒さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
目覚めよ、ケージャー次世代。昔は次の日に着る服を畳んで枕元に置いて寝ませんでしたか。ああ、そうだったそうだった、しつけの一つみたいな感じっていう人もそうでない人も手を挙げてはーい、ということで。
ああ、
うーん、
まあなんかサザエさんとか、
まあね、ありますね。
俺も今思った、
そのイメージありますね。
もう明日の準備したランドセルもね、なんていうの、体育着とか、
はい、
全部準備して、
はいはい、
はい、
眠る前に準備しないから忘れるんだよあんた、みたいなね。
うん、
あれもいっぱいありましたけども、僕はなかったな。もうちょっとそういうの面倒な人間だったんで。
面倒っすよね。あの次の日の、まあ、僕野球部だったんで、うん、あの野球のセット、うん、ストッキングとか全部準備しないといけないじゃないですか、うん、でそれがまあ面倒くさくて、うん、もう明日の朝やろうと思って、うん、でその次の日の朝準備して結局遅刻するみたいなことを懲りもせずに毎日繰り返してましたね。
一回こいつを遅刻だから置いていこうっつって、おバスが出発してるあバックミラーでこいつの存在に気づくっていうのはありますよ。
俺残る
こういうのどこでもあるんでしょうね。俺もあったんですよ学生時代バスケ。僕のメンバーがいつも遅刻するから、はい、もう先生が置いてからわざと走ってくるのを見てから出発するんですよ。こいつすっげえ距離をタクシーで来ててもう大損害だったらしいですけど。
ああもうそれを一回もう身に染みて分からさないとっていう。
そうですね、
あれはね本当に焦るんですよ。
でもあんまり身には染みないんですよね。今度から気をつけようって言うけど具体的に対策は練らないじゃないですか。
まあそうですね、
準備したりはね。
もう結局ゆっくり寝ちゃうっていうね。
そうなんですよね。
あまた東京は雪降るみたいですね、うん、もしかしたら。
あそうなんですか。まだ
今日か明日じゃないかな。
寒いんですね、まあ、寒いっていうか寒波がまだあるんですね、うん、大陸側から。
そうだから加藤ちゃんさんは多分さっきの俺なんかの寒かった話をもう北総に出ると思いますよ。これで寒いって。
いやでも海はね確かに体感やばいからね、うん。
あやっぱり
ビルの風もやばいじゃないですか。
やばいっすやばいっすよ。
やばいっすか。やっぱり
やばいっす。それもやばいっす。
やばいっす。ビル生まれビル育ちの。
ビルのことは全部任せるじゃない
ぐらいのテンションだったから。
あれやばいやばいっす。
ビル内だから生まれてほしいっすね。
ビル内だから生まれる。何そのビル界のお釈迦さんみたいなやつ。
エジプト情報も来てます。
おおすごい。
うちは結婚式を挙げない代わりに一生に一度しか行けなさそうな旅をしよう、うん、ということで奮発してエジプトに行きました。
そうだったんだ。
歴史の教科書に出てくるところを回って感動でしたよ。スナックエジプトは読谷に行けばありますかっていうことで。
どうですかスナックエジプト。
いやまあ見たことはないですけど、うん、いいアイディアですねこれは。でも、うん、本当に
披露宴を挙げる代わりにっていうのがなんかミソですよね。
確かに、
うん、多分考えたんでしょうね。なんで披露宴挙げるのかなとか、うん、それよりかはもうその分の予算で、うん、もう旅行行った方が良くないみたいな話し合いがあって、
ね、コント高そうですからね。100万行きそうですからね、うん。
加藤ちゃんさんが言い出したんだったら別に、うん、旦那さんが絶対挙げたいっていうパターン特になさそうですもんね。
うん確かにね。
お嫁さんが行きたいって言ったらそれに任せるみたいな、
はい、うん、さまあ、まあエジプト情報も僕もちょっとあるんですけど、
お
最近テレビ情報ですこれは。
はいはい、
あの僕のよく見ている世界不思議発見っていうの
はいはいはい、はい、
超大御所の、
僕も一応素人ながら個人的に監修も入ってるんですよあれは。エジプトの場合は。
あそうなんですね。
監修個人的にね。
個人的に
個人的に監修してるんですよあれ。
じゃあ監修じゃないやし、
エジプトまたちょっとあれでテレビ初公開の、
はい、
ちょっと発掘現場をちょっとやってまして、
はい、
そこでも一応ちょっとミイラとか一応ちょっともうまだテレビとかちゃ簡単に入れるところじゃなかったんであれだったんですけど、
はいはい、
まだ続々見つかってますんで。でかいやつが、こまごまとしたやつじゃなくてもうでかいやつがね。
テレビが入れなかったっていうの
は入れないっていうかこの狭すぎたりしてね、入り口とか通路とかが。
長年のなんか
まだちゃんと発掘してないんですよ。
うん、積み重ねで入り口が塞がっちゃったとか
はまだあるんです。ちゃんとあるんだけど、はいはい、まだ研究として入ってないからちゃんと閉じるんですよ、はあ、ああいう発掘現場って。
そうなんだ。
ちゃんと手続きしないと入れないっていうのもあるし、ま、見つかったからってすぐ誰かがこっち研究に入るっていうのはちょっとまずないんで、ああいう発掘現場っていうのは。
あ見つけたら一回見つけましたって言って扉がなんか作るんですね
とか、なんかこうな洞窟もあるから今でも。
はあ、
ちょっとちゃんと鍵とかもやったりして。
なるほど。
エジプトに限らずね、世界中どこでもそうだと思いますよ。
そうなんですね、
はい、何割ぐらいなんですかね明かされてない部分っていうか。
あこの地球上で、
まあ、地球上、まあ、エジプトだけでも
エジプトでもなかなかじゃないですかね、
うん、まだまだですかね。
もう普通の理論上では生きてる人たちが住む町と死の町ってあるでしょ。でそこからまたあの王様たちのあの墓っていうところがあって、
はい、
死の谷とかいろいろ普通こういうところに墓ありますよってなってるけど、
はい、
そういうところじゃないからもう墓出てくるから、
うん、
もうだからいろいろ大変なんですよ。
うん まあ、そうですよね、まあ、沖縄でも首里港グラウンドから中城スクードゥンが発見されるぐらいですもんね。
中城スクードゥン
首里っぽんあります。なんで繰り返したわ、うん、
でもあれはあれですよ、合敗外長、あの多分シュレの門もぶち壊してるんで何回も言いますけど、
合敗、
あ、渡辺ペンの合敗宮城が
ぶち壊してるんで、ね、
とんでもない漫画だな。
あれの首里港も出てきた感じすんだよな。まあまあいいですけど、はい、予想も来てます、
はい、
ダム 90.2% 小の体重 46.5kg、 桃心先生がしまくとばグランプリでしんとすけと叫ばれた回数2回、ではでは放送ちばってねということですね。
もっと言ってるかもな。でもな、
しんと、まあ、じゅんとすけとはもっと言ってるかもしれないですね。
なるほど、お、これは、
はい、
はい、
飽きてますね。目覚めよ、ケージャージ世代、
はい、
今宵も柴田六博士がご紹介いたしますのは、1987年から1994年まで放送されましたネルトン・ベニクジラ団です。
聞いたことある。
当時凄まじい勢いのトンネルズが MC のお見合い番組、オールロケで構成され、土曜日の深夜枠にもかかわらず常に高視聴率をキープしてましたね、うん、その後一般に浸透して、現在もネルトンパーティーといえば最後に告白ありきの婚活パーティーとして定着してますね、うん、ベリーショートをキープしている、ま、マルコメ君の相方のシュリ崎山君は、
いや俺の本籍シュリ崎山は、
いつになったら第二のミヤビーや
名前出すな、
ミスーズをキープできるのかな、まっぴらごめんよということで、
いやこれはね、うん、もうぜひね、もう一般の方なんで出さないでいただきたいですけど、うん、でもあの何でしたっけ、
ネルトン
のあれなんですね、
うん、そうなんです。今、まあ、お願いしますって右手出すパターンもあるじゃないですか、
はい、
こっからなんですよ、定着してるの。
ちょっと待った、
そっか、そう
これ、番組のタイトルじゃなかったんですね、ネルトンっていうのは。
いや、タイトルです。
あ、ネルトン自体が
ネルトンベニクジラ団っていう番組だったんですよ。
あ、そういうことか、
はい、
なるほどなるほど。
いや、もうガチで見てましたね、これは本当に。いろんな人いましたね、本当に。
もうネルトンがトンネルズさんから来てるって分かんない世代とかもいっぱいいるんでしょうね、もう。
あ、もうそうじゃないですか、
言葉だけ残って。
そう、申し訳ないですけども、多分トンネルズさんでさえどういうことやってたか分からない人が多いんじゃないですかね。
まあ、いや、多いんじゃないですか、
ね、
確かに。
僕たち世代でも、まあ、まあ面白いタレントさんぐらいの感覚で見てましたもん、うんうん、小さい時は。
もうネタ番組っていうか10週勝ち抜きとかなんかいろいろあったんですけど、ああいうのもやってましたよ、ちゃんと。
ネタは何をやってたんですか。
ショートコント的なもんとかも多かった気がしますね。
ああ未来のミラクルパワーみたいな。
そうです。でも多分でも今の時代のテレビタレントっていう枠を多分確立させたと思います。
要は、まあ、お笑いタレント的な。
芸人って言えば漫才やってコントやって舞台やって、でそこから引っ張られてテレビ出てくるみたいな感じだったんですけど、
はい、
まあ、もちろんネタからテレビのネタからだったんですけど、もうすぐタレントっていうか、もう MC とかやってテレビ的なボケとかをいっぱいやっていくっていう、ネタとかじゃなくて、
あ、もうテレビで生まれテレビで育ったみたいな、
もう作り上げた人たちだと思いますね、今の形を。
うん、
はい、さあ続きまして、整理整頓さんからいただきました。目覚めよケージャージ世代、
はい、
以前にも軽く紹介されたことがありますが、しんとすけの二人は昆虫採集セットを買ったことがありますか。
ないな。
絵の具セットぐらいのケースに虫眼鏡、ピンセット、そして赤とか緑とかに着色された防腐剤や赤い殺虫剤が入っていました。何よりすごいのはその中に注射器も入っていたこと。危険極まりないですね。三人さんは昆虫にまつわる思い出はありますか。夏休みになったら竜胆でセミ取りしたよね。
シュリポン。
はい、そういうことですね。
いや
ー、さあ昆虫採集セットのねパンフレットありますけども、わかります、これ、この緑と赤の液体のやつ。
わからんなー、
何か知らんけど絶対入ってたんですよ。
あと目に入ったらダメなやつだ、絶対。
だからね、この注射器もガチ注射器ですからね、ガチ中ですよ、
これは。何をやる注射器なんですか。
わかんないっす。
昆虫を膠着させるやつじゃないですか。
え、クロスってこと。
なんか昆虫採取ってあるでしょ。
あ、標本にするってことか。
なんか体の真ん中にピン刺してなんかやるじゃないですか。 あれって蝶々とかピーンってなってるさ。
あー、なるほど。
普通に死んだらあんなピーンってならないさ、へにゃーってなるさ。
綺麗な形で、まあその息を耐えさす道具みたいな、
血を固めるみたいなやつじゃないですか、体液を。
一応まあいろいろ書かれてますけど、わかりやすく書いてあるのは昆虫を虐殺するためのガラス容器っても書いてありますね。
うん、虫の思い出で言ったら、うん、小竜バッタっているじゃないですか。
あ、はいはい、小竜バッタ。
あれを両頬をムニューって押したら、うん、口から黒いのが出る
んですよ。はいはいはい。
俺あれが醤油と思ってました。
俺も思ったんですよ。
で、ずっと醤油バッタと思ってたんですよ。
俺もそう思ってたんですよ。
全然違った。
ねえ。みんなそうですよね、あれね。
へ、
子供たちは大体虐殺しますからね、昆虫大虐殺。これはね、夏は特にね。
ありましたね、凶暴な子供たちがね。
いや、今考えたら恐ろしいことしてんなって思いますよ、マジで。
この昆虫採取セ
ット、昆虫
あれ何言ってたの、昆虫、
昆虫ですね。
これ今何て言ってた、
昆虫ですね。
あ、昆虫って言ってた、昆虫だ、昆虫採取セット、これ最近のやつですか。なんか綺麗ですよね、髪が。
そうですね、まあ、昔のこういうことありましたよって今で、
あ、なるほど、
あれしてるんじゃないですかね。
そういうことか。
もう書いてありますもん、注射器&毒液って最強の組み合わせって書いてますよ。
毒液、
これマジですごいな。今だったら絶対なんかありえないですよね。
確かにね。
当時はこれを例えば、うん、友達にやるとかいういたずらするやつがいなかったってことですよね。
それはそうだな、聞いたことないね。
体に害はあるんですかね。
いや、あると思いますよ。一応ね、メスも入ってたっても書いてますね。なんかそんな気がする、
こういう細かい注射器があるから、なんか他のものに毒を入れるみたいな流行ったんですかね。なんか聞いたことあるんですけど、
お、
当時さ、まあ、20、30年前ぐらい、
お、
自販機に甲羅が、
お、
もうなんていうんですか、手のつけられてない甲羅とかがあって、
う
ん、それを飲んで死ぬっていうのがめっちゃ流行ったみたいな聞いたことあって、
へ
え。でそういう多分注射器とかが簡単に出回る世界だからなんですかね。
あ、確かにそんな変な事件最近でもありますもんね。最近でもちょっと前ですけど、
あ、一応でもいろいろ書いてありますけど、あれですね、やっぱ子供が怪我したっていうのも書いてます。まあ都市伝説か分かんないですけど、そういうので報道もされたらしいですね、事故が起きたとか新聞報道とか。
ああ、そっか、やっぱ今ないってことはやっぱりそういうのがちょくちょく起きて、販売中止っていう風
に、みたいですね。売るな買うながいろいろあったらしいですね。これ多分5個セットで今パンフレット載ってますけど、
はいはい、
虫眼鏡とか液2つと注射器、多分もっと5、6、6個7個セットとかあった気がするんですよね。
へえ。
あ、メス、あ、高いや、やっぱあったんですね。
メス付き、これも解剖用。
解剖用ですね。
はあ、
解剖ってそういえばやったの、学生時代。なんかよくね、テレビでやるけど、
俺
一回高校の時やったっぽいことあったんですよ。
やってないですね、僕は。あの生物選択と化学選択があって、
はいはいはい、
うん、僕は化学選択だったんですよ。
化学戦隊みたいな言い方で。
言ってないわ。
してして。
で、もう一つ生物選択の人たちは、確かカエルかトリカを解剖してて、それ以降なんか鳥弁が食えなくなるみたいな、鳥弁っていうなんか鳥の肉が乗った弁当があったんですよ。
あ、似てるから。
そうそうそう、
カエル弁はじゃあ食えたわけね。
カエル弁はあったら食うか、最初からそんなの売るか。
そう、いやでもやっぱやってるんですね、今でも。
でも憧れっすね、なんかカエルの解剖って。俺 ET 見て、ET の最初の辺でなんかカエルの解剖やってるんです。
最初中盤ってない、
それ以来解剖したいなってずっと思
って。それやべえやつのあれやべえやつの発想じゃない。
もう今勝手に竜胆とかで解剖してたら捕まりますから ね、 ね、解剖してる人がいますっつって、
カエル食ったことあるんですよ。
え、
大阪の居酒屋で普通にメニューにあって、カエルの唐揚げってめっちゃうまかったっす。本当に鶏肉。
ああ言いますね、
プリプリでした。
台湾でもこのメンバーで食わんかった。
え、
カエル、チャーハン美味しい、台湾のほとぼきパンチがいた時に、
あっちだったっけ、
食ったでしょ、
生だったやつだ、
生だった、
火通ってなかったやつでしょ、
だったっけ、
あ、覚えてない、
あれ、
じゃあカエル頼みましたよ。で、あ、マジで鶏肉だなみたいな話はしたじゃないですか。
やった、俺感動してしまって、もう普通に食ってたな多分。
今度またあの写真あるんで 見返しましょう。
もうね、
あの態度の悪い店員の写真
ね、えできたら行ってから結婚してるかも確かめたい
なんで親心生まれてれば。
奥さんもあんなだったらいいけどね、うん、まあ、
うん、近く の、 あの平和通り入り口の内納屋ってところでもカエル食えますよ。
あ、内納屋で、
内納屋で、あっちなんかゲテモノ多いわけよ、なんかワニとかもあるし、確か鹿のペニスとかもなんかありましたよ。
鹿のペニス、
鹿のペニス、
すげえな、
はい、
はい、まあ、ということで、 以上ですね、はい、ケージャージ世代でした。
はい、じゃあそれではそのまま行きましょうか、
うん、
はい、ケージャーさんの、
あ、行きます、
長年続く伝説のコーナー、
はい、じゃあ行きましょう。本日の沖縄のダムの貯水率 88.7%。
はい、
減ってますね、ましたね、ちょっと90切りまして、
本当だ、ちょっと急激に減ってるのは先週から言うと、
そう、寒いのにな、
うん、
2、3日前から半年続いたうちの実家のダムが止まり始め、はい、あ、ダムかじゃない、井戸が止まり始め
ダムあったんかい、
井戸がちょっと止まり始めて、
おお、じゃあちょっと本当に少しだけ渇水になってるんですね、前よりかは。そうですよ、はい、そして
雨が欲しい、
うん、
すっとこどっこいのはちょっと最近あのあれなんですよ、ちょっと風邪ひいてしまって、だからちょっと今体重ちょっとストップしてます、今ちょっと体調崩してまして、
じゃあもう来週はね、
キログラムですっていう、キログラムでした、
キログラムではないよ、じゃあもう来週山焼け相当ガリガリになってると思います
ね、もう可能性ありますね、
はい、これまた楽しみですね、どういう変化があるのか、
うん、
はい、ではまた、来週ですね、はい、生放送で、皆さんお会いいたしましょう、
お願いします、
本日水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり、しみねと、
オリジンのマキシマムセックスシンボル、ケージャージでした、
そういえばそうだったな、ありがとうございました。